2000年前に、羊飼いたちが聞いた天使の合唱もきっとこのぐらい素晴らしかったかなと思いつつ、本当に恵まれておりました。私は毎日散歩しておるんですけれども、今日もそこの裏の暗闇坂とみんなは呼んでおります。本当は目切り坂っていうんだそうですけれども、ともかくその坂を登り切ったところに、目黒元富士というところがございます。そこから富士山が見えます。で、毎日今日は見えるかな見えないかなという期待を持って登るんですが、冬はだいたい半分ぐらい期待が応えられます。今日はとっても綺麗でした。もう山肌が見えるくらいとてもクリアな空でありました。富士山が見えると大したことはないんですけれども、何か一日得したような、楽しい気持ちになります。期待が応えられるっていうのは素晴らしいことだと思います。皆さんはこのクリスマスに何か期待をしておられるでしょうか。子供さんたちはきっと素晴らしいプレゼントがもらえるんじゃないかなと期待しているかもしれません。いろんな期待があるでしょうが、私たち一人一人の期待は何でしょうか。今日はクリスマスに期待を持って待ち望んでいた人々についてお話をしたいと思います。先ほど読んでいただきました場所はベツレヘムの羊飼いたちに、天の御使いが現れて、そしてクリスマスの誕生の御告げを語られた場所であります。で、なんでキリスト誕生という驚くべきニュースが世の指導者たちでもなく、また学者でもなく、金持ちでもなく、本当に貧しい、名前もない、ここに名前が書いてありません。羊飼い1とか羊飼い2とか書いてあればまだいいんですけれども、何にも名前が書いてありません。卑しいと当時は考えられておりました羊飼いたちに与えられたんだろうか。私にも答えは分かりませんけれども、単なる偶然ではなかっただろうなと思います。そこら辺にいるところの何にも関係のない、例えば夜中に工事をしている工事のおじさんに天の御使いが現れて、そして今日キリストが生まれますって言っても、ちょっと何かこう劇にならないような、ごめんなさい、工事をしているおじさんには申し訳ないけれども感じがいたします。やっぱり理由があったんだろうなと私なりに思います。その理由とは、おそらくこの羊飼いたちはキリスト誕生を待ち望んでいたんじゃないだろうかなということであります。これは単なる想像ではなく、いろいろな状況によって確かめられる事柄です。そのことを今日は少し最初にお話をしたいと思います。まず、彼らはベツレヘムの羊飼いであったということです。エルサレムでもなく、ヘブロンでもなく、エリコでもなく、ベツレヘムの羊飼いでありました。でベツレヘムというのは、エルサレムから南に約8キロぐらい、私も聖地旅行を一度だけさせていただいて、バスで、このエルサレムから旅をいたしますと、ほんの10分とか15分とかそのくらいの距離で着いてしまう、本当に近いところにある場所であります。そしてこのベツレヘムは丘陵地帯の尾根にありまして、他の場所に比べると雨が多かったようです。ですからイチジクとかブドウとかオリーブ、当然小麦もそうですけれども、果物あるいは穀物の生産が豊かでありました。ぜひその地理的背景を覚えてください。それで大変豊かな場所ですから、この場所をベツレヘムという名前を彼らがつけた。ベツというのは家ということです。レヘムというのはパ パンということ、パンの家ということです。まあそれで私も思い出すのですが、私たちが住んでおりましたケニアのナクルというところはまさにベツレヘムのような場所で、他の地域がみんな飢饉で大変な時もナクルは大変穀物が豊富で、そこが穀物の集産地となっておりました。まあなんとなくそんなことを想像しながらこのベツレヘムの地形を考えていたわけであります。でこのベツレヘムが知られるようになりましたのはイスラエルの第2番目の王様ダビデの誕生の場所としてであります。その前を遡ると、先週河村先生がお話しくださいましたように、ダビデのひいおばあさんのルツが信仰によって、やってまいりました、モアブからやってまいりましたのもこのベツレヘムであります。そのベツレヘムはなぜこの場所で出てくるかと言いますならば、救い主が生まれる場所と名指しをされていたからです。ミカ、先週も開きましたが、もう一度念のために開かせていただきましょうか。新約聖書からちょっと遡って、そして、小さな預言書がいくつかあるんですけれども、ミカ書というのがあります。私の持っております第3版では1523ページです。第2版はページが分かりませんが探してください。はい、そのミカ書の第5章の2節にこう書いてあります。お読みいたします。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になる者が出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。4節を見てください。飛ばしまして、彼は立って主の力と彼の神主の皆の栄光によって群れを飼い、彼らは安らかに住まう。支配者というのは羊飼いとして立つんだということが先週も語られました。そしてこの予言がイスラエルの中では脈々と受け継がれてまいりました。ですから救い主が生まれるのはベツレヘムなんだということはもうイスラエルの人たちでは常識になっていたわけです。ヨハネの7章にはこう開かなくて結構ですが、キリストはダビデの子孫から、またダビデがいたベツレヘムの村から出ると聖書が言っているではないかという人々が語ったことが記されていますと考えると、このベツレヘムの羊飼いたちがこの聖書の予言に全然無知であって、ただぼーっと羊のお尻を追いかけていたということは考えられないと思います。この予言がなされたこの場所で私たちは今羊を飼ってるんだという何かそうした自覚というものがあっただろうということは当然考えられます。それだけではなくて、このベツレヘムというのは先ほどエルサレムから8キロぐらいと言いました。この距離が問題なんです。というのはエルサレムでは毎日毎日多くの羊たちが犠牲として神のに対する生贄として捧げられていました。その羊たちがこう各地から集まってくるときに、このベツレヘムはその最後の休憩地だったわけです。でこのベツレヘムで、羊を特別に囲って、そしてこうまとめて、それから生贄が捧げられるところのエルサレムの神殿に向かってこの群れを連れていくという、最後の休憩所、羊にとっては迷惑な話です、ね、ここで何のために飼われてるんだろう、もうあとしばらくしたら首ちょん切られて、そして生贄になってしまう。でも羊たちはそんなこと知りませんから、のどかに、その生活をしているわけですけれども、羊飼いたちはそのことをちゃんと知っておりました。この イーダーシャイムというユダヤ人の新約学者は、この著書であるイエスの生涯と時代という本の中で、このベツレヘムの郊外にはミグダルエデル、見張りの塔と呼ばれるところの特別な塔があって、その普通の羊たちの群れではなくて、エルサレムの神殿に捧げるための特別な群れを飼っていた、その養って見守っていた、そういう場所があったということを記しています。そうすると彼らが夜羊の番をしていたということがうなずけるのです。皆さんは普通羊を飼ったり世話をしたりするのをあんまり見たことがないだろうと思うんですけれども、まあ、私たちはそうしたあの人たちが、身の周りにおりました生活ですから、マサイの特に彼らは牛を飼ってるんですけど、牛を飼ってる人たちが夜牛を外に置いて見張りをするってことはほとんどしません。彼らは昼間草のあるところをずっと連れて行って、そして夜になるとボマーと呼ばれるんですけれども、トゲトゲのたくさんあるところの囲いの中に牛を入れるんです。そして夜を過ごすというのが彼らの生活です。羊も同じです。お分かりですよね、なぜそんなことをするか。もう原っぱにはライオンとかジャッカルとかそういうものがたくさんおります。ハイエナもおります。でイスラエルというのはアフリカ大陸の続きですから、ライオンの話がよく出てきます。今でこそ多分ライオンというのはそんなにゴロゴロイスラエルには出てこないだろうと思いますけれども、当時はライオンというのはゴロゴロ出てきたと思います。いろんなお話の中にライオンがぶつかったというような話がありますね。ですからライオンから守るために羊飼いたちが夜いくら晩をしたって難しいわけです。ですからこの羊飼いたちの夜晩をしていたというのは普通の出来事ではなくて特別な出来事だったということをここでも見ることができます。想像することができます。何を言いたいかと言いますならば、彼らは生贄として捧げられるところの羊をここで私たちは見守っている。何を彼らは考えたでしょうか。神に捧げられるところの生贄の羊、そして聖書の中には最後に生贄の羊として見よ、世の罪を除く神の子羊であるところのメシアというものが来るのだということがイザヤ書の中にも予言されています。ですから彼らはぼーっとといった、普通の羊飼いに申し訳ないんですけど、ただぼーっとこの羊をこう眺めているような、普通の羊飼いではなく、そんなことも意識をしながら群れを守っていたのではないだろうかというのが私の想像です。先生、それはちょっと想像のしすぎだよとおっしゃったら、後で、文句を言いに来てください。どうぞ実際に羊を飼っている人たちにお話を聞けばわかると思います。もう一つ、先ほど触れましたけれども、このベツレヘムの羊飼いたちはダビデの後輩であるという誇りを持っていたのではないだろうかなと思います。まあ当時は羊飼いというのはそんなに社会的に言えば地位の高いものではありませんでした。宗教的にはもっと低いものとみなされていました。特に宗教指導者たちにとっては、羊飼いというのはもうこれは数に入らないぐらい、神様からもう見捨てられたもう同然のような人だと考えられていた。なぜかっていうと、羊飼いには日曜日だからお休みはなかったんです。今日は羊さんたち、今日は日曜日、みんな教会に行くからね、適当に遊んでてください、私たちは礼拝に行きますからと言ってほっぽっていくわけにいかないんです。 羊たちはいつでも面倒見なきゃいけませんから、安息日であろうとなかろうと24時間あるいは365日ケアしなきゃいけない。そうすると羊飼いさんたちは礼拝に出られないわけですね。そうすると礼拝に来れないような人は宗教的ではない、神様に対して熱心な人たちではないというふうな蔑みを宗教指導者たちから見られていました。しかし一方、先ほど言いましたように、彼らは自分たちの先祖の偉大なダビデがいた、ダビデは立派な羊飼いだった、ライオンをやっつけたりクマをやっつけたり、そういう素晴らしい、羊飼いだったし、詩編の23編も作ったし、ああいう先輩が、大先輩が私たちにいたんだぞという、きっと誇りがあったと思います。それだけではなくて、そのダビデの子孫にメシアが生まれる、これは2週間前にお話をしましたね。そういう予言も彼らは知っていたと思います。ですから彼らは人々からあんまり大したことのない人間たちだと思われてたかもしれませんけれども、私たちはこのダビデの後輩であるという誇りも持っていたのではないだろうか。そうしたことが彼らの救い主に対する期待というものを膨らましていたのではないだろうかと思います。それを背景にして、この主の使いのメッセージを読んでいただきたいと思います。やっぱり8節から読み始めましょうか。それでは8から12まで、ご一緒にお読みください。さて、ルカの方で戻りましたよ。ルカ3、はい。さて、この土地に、見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。これが、主を待ち望んでいたところの羊飼いに与えられたところのグッドニュース、ビッグニュースでありました。今年も1年が締めくくられようとしていますが、皆さんの重大ニュースは何でしょうか。いろんなことが家庭の中であるかもしれません。日本としてもこんなニュースがあった、こんなニュースがあったという嬉しいニュースがあるかもしれません。ある方は2020年にオリンピックが来るんだ、これが嬉しかったということを考えている人がいるかもしれません。それも素晴らしいことだと思います。私たちの年齢になると生きていられるかな、見られるかなという、こういうことがありますが、まあ多くの人たちはきっとそれまで生きているだろうという期待を持って、ね、きっとその素晴らしいニュースを喜んだことでしょう。東北の出身の方々は楽天が優勝した、嬉しかったな、ね、やったぞというような気持ちでそのニュースを捉えていると思います。これも素晴らしいことだと思います。私も東北には3年ほどおりましたので、何か自分のことのように嬉しく感じます。本当は他のチームをひいきしてたんですけれども、それは大きな声では言いません。でも素晴らしい知らせ、グッドニュースです。彼らにとってのグッドニュースは何だっただろうか。それは喜びをもたらす知らせです。御使いが一番最初に恐れることはない。彼らはいろんなことで恐れていたんですけれども、恐れることはない、私は喜びをもたらしましたよ。喜びの知らせではない、喜びそのものを持ってきましたよというのが、この一番語った最初のことです。民全体のための素晴らしい 喜びを持ってきたんですよ。そしてその内容は何か、それは確かな具体的な内容を伴った知らせです。はい、11節のところを一つ見てください。今日と書いてあります。明日ではない、明後日ではない、いつかではない、不特定多数の、あるいはまあわからないけれども、いつかそういう時が来るだろうじゃなくて、実はもう今日それが起きている、救い主が誕生しているという今日、どこかではなくて、ダビデの町で、ベツレヘムで、そして誰かのためではなくて、あなた方のために、あなた方のためにってとてもすごいことだと思いませんか。これはもちろんイスラエルの民全体に及ぶところの救いですし、それから世界の民全体に及ぶ救いですけれども、わざわざ天使があなた方のためにって指したのは、この羊飼いのことを私は一番最初に指していると思います。羊飼いさんたち、あなた方はこの救い主の誕生を心待ちにしていたでしょう。ベツレヘムで生まれるはずの救い主を、あなたたちはダビデの大後輩として羊を飼っていたでしょう。神殿に捧げるところの羊、生贄の羊を一生懸命守っていたでしょう。その本当の生贄となるところのキリストが、あなた方のために、羊飼いさんたち、あなた方の救いのために訪れるんですよ、というピンポイントのメッセージです。救い主がお生まれになりました。それもあなたたちが手に届かないような高い王様の宮殿で生まれて、そして皆さんおめでとうおめでとうと言っても、まあお花をちょっと持っていくぐらいでしょう。イギリスの皇太子さんが、赤ちゃんをお産みになったんですけども、だからといって私たちははいと言ってですね、こんにちはって行くわけにいきません。どっかバッキンガムかどっか分かりませんけども、どっか宮廷の奥深くに、王子様が生まれておられるんですから、私たちのような庶民が行ってこんにちはって行くわけにいかないけれども、私たちの救い主はそんな偉いところにおられるのではなくして、馬小屋で貝羽桶に寝ておられる、あなた方羊飼いと同じレベルに降りてきてくださって、私たちの友達となってくださるところのお方として生まれてくださったんだよ、いうことがこの天使のメッセージでありました。彼らはどんなに大きな期待が大きかったことに比例して、彼らの喜びも大きかったと思います。鳩が豆鉄砲を食らったようなという感じでは私はなかったと思うんですが、いかがでしょうか。全然期待もしていないことがポーンと起きて、それって何というような感じで受け取ったんではなくて、羊飼いたちはそれこそ私たちが期待していたところのこの喜びのニュースなんだよ、という大きな喜びを持って受け取ったと思います。だから彼らはどうしたんでしょうか。16節、15節から読みたいと思いますが、15と16ご一緒にお読みください。はい。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、話して、さあベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子を探し当てた。この急いでというところがとってもこの文章の中の強調点だと思います。のんびり乗ったり、まあどっこいしょと ある程度の年齢を過ぎますと何をするにもどっこいしょ、ね、いつから立ち上がるのもどっこいしょ、どこに行くのもどっこいしょ、彼らはどっこいしょと言ったんではないんですね。さあ急いで行こう。彼らが本当に期待が今叶った実現したという興奮がこの急いで行ってという言葉の中に伺えるんではないでしょうか。普通皆さんが例えばある家庭に赤ちゃんが生まれたという時に、ああおめでとうと言って病院にすっ飛んで行きます。行く人もいるかもしれませんけど、まあ私の教えられた常識ではちょっと生まれたその日に病院に第三者がね、ご主人なら別ですよ、ご主人はもう今いてもいいんだけど、だけどそうじゃなくてよその何にも見ず知らずの人がどこそこに赤ちゃんが生まれた、さあおめでとうと言ってですね、急いで何かプレゼントを赤ちゃんの服かなんか買ってね、靴かなんか買っておめでとうって病院に駆けつける人は多分非常識だと思われると思うんですね。違います？お母さんたちに聞いてみないと分からない、いや私はどんどん関係ありませんよ、もう生まれてからすぐ平気ですという人もいるでしょう。そういうタイプの方もあると思います。ちょっとこれも実際に起きた話ですけれども、私たちのがインドで勉強しておりました時ね、クラスメートでね赤ちゃんを産んだ人がいるんですよ。そしてクラスに出ておりまして、そしてあれ今日赤ちゃん生まれたんじゃないの、そう生まれた、生まれた、って感じですね。その方はもうスルッと赤ちゃん産んでね、そして、クラスに平気で授業に出てるんですよ。教えるんじゃないですよ、クラスに出てる。私たちも周りでおめでとうって言ったんだけど、まあ、日本じゃ考えられないな。その方はザンビアだったかから留学生として来てる人です。まあ強い人は強いんだなと感心をいたしましたけども、羊飼いたちはその夜マリアが赤ちゃんを産んだんです。常識的に言えばもう産んだ後でぐったりしているんじゃないでしょうか。だけどもそんなことも全部すっ飛ばして彼らは今晩急いで行って、そしてお祝いをしよう、デパート空いてませんからプレゼントを買う暇もないし何にもない、ただ行こう。本当に心に彼らの喜びが満ち溢れている姿を見る思いがいたします。彼らは急いで行って、そして羊どうなったんでしょうか。ちょっとそのことが気になります。置いていったらライオンに食べられちゃいますから、きっと半分に分けたのか、あるいはどうしたのか分かりませんけどね、ともかく半分ぐらいの人がドドッと行ったんでしょう。そしてお祝いをしたというんです。そしてここで大事なことは、御使いが語ったことを告げた、それからそのことが大きな驚きをもたらしたこと、20節には御使いが言ったその通り、全部その通りであったということを確かめた。つまりグッドニュースというのはそのまんま確かめられたことだったということ、そしてそれは多くの人たちにグッドニュースとして広がっていったところのニュースだったということです。つまり彼らはそのことを心の中で収めておいたんではなくして、人々に、ああこんなことが起きたんだ、私たちの町に待っていたところの救い主が今日本当に生まれたんだ、ベツレヘムで生まれたんだ、マリアさんから生まれたんだ、そして会話桶に眠ってらっしゃるんだということを彼らはできるだけ多くの人たちに述べ伝えたと思います。先週腹からの一面にそのことを書かせていただきました。私たちはエンジェルになろうという題できっとお読みくださったと思います。まだ読んでない方があるかもしれません。私たちがエンジェルになるというのは羽が生えているという意味ではありません。五光が差しているというのでもありません。 もともと五行のある方があるかもしれません。でもそうじゃないんです。五行はなくても羽はなくてもエンジェルという意味はメッセンジャーという意味です。私たちはこの福音を喜びを持って興奮を持って多くの方々にお伝えしましょう。まさに羊飼いたちはメッセンジャーの役割を果たしました。それがあるからこそこのルカ伝の記録があり、そして私たちもそのメッセージを伝えられたところの立場にあるのであります。さて先ほどの質問に戻りたいと思います。私たちはどんな期待を持ってこのクリスマスを迎えていることでしょうか。どんなパーティーをしようか、どんな集会をしようか、どんなごちそうを食べようか、どんなプレゼントをあげようか、もらおうか、いろんな楽しみがあると思いますけれども、私は詩編の作者がこういったことを、心に留めたいと思うんです。彼はこう言いました。あなたの御顔を仰ぎ見、目覚めるときあなたの御姿に満ち足りるでしょう。これは素晴らしい告白だと思います。神様、私はあなたのお顔を見ること、そして目覚めるときあなたの御姿に満ち足りるでしょう。どんなプレゼントをもらうよりも、どんな素晴らしいイベントに参加したり盛り上げたりすることよりも、主の御顔を仰ぎ見、そして主の御姿を仰ぎ見ることによって私の心が満ちると語りました。主ご自身を私たちの心の中にいただくことこそ、詩編の作者はあなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にありません、馬小屋に生まれてくださった主イエス様を心の中にしっかりと迎え捉え、そしてそのお方を仰ぎ見ることが私たちのクリスマスの最大のプレゼントではないでしょうか。私は先ほど言いましたように、朝毎日その坂を登ってですね、目切坂を登って目黒元富士から富士山を見る、小さなささやかな楽しみです。見ると1回では満足できないで、続いてこの西郷山に登ります。西郷山でもまた見えるところがあります。西郷、丁寧ですね。西郷山のてっぺんでもう一度丁寧に富士山を見て満足して帰ってまいる。富士山を見るなんて大したことではありません。でも小さなことでも私たちの心に、あ、今日も富士山綺麗だったなという喜びを与えるでしょう。でもそれに勝る喜びは、私たちが主イエス様の御顔を見ること、主イエス様の御声を聞くこと、そのお方と物語ること、これ以上の私たちの幸いとまた期待はございません。最後に今日は賛美として、ああベツレヘムよという歌を締めくくりに歌いたいと思いますけれども、その最後にこう書いてあります。聖なる主イエスよ来たりたまえ、心を合わせ祈り望む、共に住みたまえインマヌエルよ。これを心から私たちの祈りとして感謝として歌わせていただこうではありませんか。お祈りをいたします。神様、あなたは神の御子でありながら私たちと近しくあるために、みすぼらしい馬小屋に生まれてくださり、会話桶に眠ってくださるお方として現れてくださいました。それにもまして私たちの心はもっとみすぼらしく、またあるいは悪臭を放っているかもしれないような私たちの心ではありますが、あなたを心から迎えるときにその中に宿ってくださるお方であることを感謝をいたします。 信仰を持って喜びを持ってあなたをお迎えすることができますように、今私たちの心の目を開き、私たちの心をあなたに向けさせていただき、あなたの御顔を仰ぎ見、目覚めるとき、あなたの御姿に満ち足りるという大いなる喜びを私たちの心の中に与えてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。